The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
この感謝祭の季節に神への感謝について考えましょう。聖書の中でも特に私の心に残る一つの場面があります。それは旧約聖書のヤコブが杖に寄りかかって神を礼拝する場面です。創世記47章28節から31節までを読みましょう。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいた時、その子ヨセフを呼び寄せて言った。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたします。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。31節は日本語の新改訳聖書では床に寝たままお辞儀をしたとなっていますが、英語聖書 NIV では杖に寄りかかって礼拝したです。ヤコブは年老いて足腰が弱まり、よろけてしっかりと立つことができなかったのだろうと想像します。彼は神が彼になしてくださったことを思い返し、神を礼拝し感謝したことでしょう。ヤコブの生涯は驚くべきものでした。ヤコブの人生を短く振り返ってみましょう。彼にはエサウという双子の兄がいて、長子としての相続権はエサウにありましたけれども、ヤコブは策略を用いてエサウを欺き、エサウの相続権を奪い取りました。エサウは怒り、ヤコブを殺そうと図りました。それでヤコブは逃げ、叔父ラバンのもとに行き、ラバンの家で暮らしました。彼はラバンの娘ラケルを愛し、数年の後ラケルと結婚しましたが、叔父ラバンから騙され、レアというラケルの姉とも結婚しました。このことにより姉妹間のさまざまな確執が生じるに至ったのですが、それはさておき、ヤコブの話を見ていきましょう。長い年月のあと、ヤコブは兄エサウと再会することになります。しかしいよいよエサウに会うという時、ヤコブはとても不安で落ち着きませんでした。エサウに会う前日、神が御使いの姿をとって現れ、ヤコブと格闘しました。肉体を持つ人として神がヤコブと格闘したのです。なんとも不思議な出来事でした。ヤコブはかなり格闘に長けていたようです。その人はヤコブに勝てそうにないと見て取り、ヤコブの腿のつがいを打ったので、ヤコブの腿のつがいが外れました。夜が明ける頃、ヤコブは新しい名前を与えられます。その人は言いました。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。彼は腿を打たれたので足を引きずっていたと書かれています。これは私の想像ですが、ヤコブはそれから長い間、あるいは一生歩くのが不自由だったのではないでしょうか。そのことは書かれていませんが、死と出会ったことの印として神がヤコブに障害を与えられたと考えることはできます。ヤコブには12人の息子がいました。彼が特別に愛したのはヨセフでした。ヨセフは年寄り子として可愛がられ、甘やかされて育ちました。それで他の兄弟たちはヨセフを憎みました。 彼らのヨセフに対する憎しみは大きく、彼を殺しはしませんでしたが、イシュマエル人の商人に売ってしまいました。イシュマエル人はヨセフをエジプトに連れて行き、そこで彼は奴隷にされました。一方、兄弟たちはヨセフは殺されたと父親に告げました。ヤコブにとってその悲しみは、ラケルがベニヤミンを出産して死んだ時の悲しみに次ぐ深い悲しみでした。けれども、素晴らしいことに、神はこの家族に回復を与えられました。ヨセフはエジプトで重んじられ、最終的に王に次ぐ2番目の地位を与えられました。やがて全世界が飢饉に見舞われた時、ヨセフの兄弟たちはエジプトに来て、自分たちが売った兄弟ヨセフに穀物などの食料を求めました。その時、彼らはエジプトの権力者がヨセフだとは気づいていません。彼らが2回目にエジプトに行った時、ヨセフは兄弟たちに自分がヨセフだと明かしました。信じられないようなことですが、ヨセフは兄弟たちが彼に成した悪を全く許しました。そして、先ほど一部を読みましたが、創世記47章ではヤコブはヨセフのいるエジプトに来て住むことになります。死んだと思っていたヨセフが生きていたとは、ヤコブにとってどれほどの喜びだったことでしょう。しかも、ヨセフは神から豊かな祝福を受けていたのです。年老いて死を目前にしているヤコブは、神がこの年月の間彼の家族を守り、そして回復させてくださったことを思い、深い感謝と感動を覚えたのではないでしょうか。ヤコブの神はなんと驚くべきお方でしょうか。彼はそれらすべてについて神を褒めたたえたことでしょう。ここで私たち自身の人生について考えてみましょう。あなたの人生には痛みがありますか？きっとあることでしょう。大きな悲しみに見舞われたことがあるでしょう。愛する人を亡くしたかもしれません。それは心が押しつぶされそうなほどだったでしょう。家族間の葛藤があったり、家庭が崩壊しかかったりしている人もいるかもしれません。お互いに嫌っている人たちが互いに許し合うなら、どんなことでもしたいと思っているでしょうか。神はそのような問題を解決することができます。私たちが夢にも思わない方法で、神は状況を変えることがおできになります。自分の目の前に、何年も前に死んだと思っていた息子を見ているヤコブを想像してみてください。ヤコブにとっては、それは死者の中からヨセフを取り返すようなものでした。彼の家族は再会し、家族の破れが癒されました。驚くべきことに、ヨセフは彼の兄弟たちを許しました。その意味では、ヨセフはイエスのようです。旧約聖書の登場人物の中で、イエスに最も近いのはヨセフです。彼は生涯、重大な罪や間違いを犯しませんでした。彼の人生は、汚れのない、清い人生でした。しかも、彼に対して最悪と思われることをした人たちを許す心を持っていました。彼がそのように人を許すことができたのは、主なる神にとても近く歩んでいたからに違いありません。彼は私たちにとって信仰的な歩みの素晴らしい模範です。皆さん、それぞれの人生を振り返り、神がなしてくださっていることの一つ一つに感謝をしましょう。私たちは状況が悪かった時のことをあえて思い出したくはないと思います。心が痛むからです。けれども、そのような出来事を用いて、神は皆さんを神に近づけられます。私たちは傷つく時、痛みがある時、本能的に神を求め、神の許しや癒しを請います。神は痛みを用いて私たちをへりくだらせ、神に目を向けさせます。ダイヤモンドを研磨するように、神は私たちを形作られ、私たちの品性を練ってくださいます。私たちの一歩一歩の歩みをご存知の神は、私たちを導かれます。詩篇23編は、 神は私たちを導く羊飼いだと言っています。また死の影の谷のようなところを通らされるとも書かれています。誰もそのようなところを通りたくはなく、安楽な旅を望みますけれども、神は私たちが困難なところを通らなければならないことをご存知です。神は決して私たちをお見捨てになりません。神は私たちに良い羊飼いであるイエスを与えられました。イエスは、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますと言われました。皆さん、年配の方もそうでない方も、それぞれご自分の歩まれた人生を振り返るとき、神が残酷であったり愛がなかったりしたでしょうか。神は大きな恵みや喜びの時を与えてくださったことでしょう。神はあなたの罪を許されました。救い主イエス・キリストを与えられました。愛する人を失った後、慰めを受けたかもしれません。家族の回復が与えられたかもしれません。これから家族の回復の時が来るかもしれません。若い人は年を取り、ウォーカーに寄りかかり、神をたたえ、人生のさまざまな時のすべてを神に感謝する様子を想像してみてください。神はあなたの面倒を見てくださいます。人生の終わりが近づいている時に、神からの責めは全くなく、神の前に全く許しを得ており、永遠の命が与えられていると知らされているのは、なんと素晴らしいことでしょう。主はあなたにとてもよくしてくださっています。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。